さあ、お正月以来の久しぶりの外伝でございます。生島淳さんです。よろしくお願いいたします。いやちょっと短いですが、まあ、ちょっと急遽やりましょうということで生島さんとやっておりますが、
はい、今日は超外伝ですね。
超外伝ですね。全く関係ないですね。
通常に関係なくエンタメの話なんですけ
ど、
ね、は
い、どっちかというとあの笑い神の方です。
そうです、こちらの方なんですけど、
うん、
多分あの西本さん僕のフェイスブックのポストで、
うん、気づきましたね、
知ったと思うんですけども、あの、
はい、
世の中的には、フジテレビ、スマップが一番、まあ、有名なのかな、
うん。
プロデューサーを務めた黒木翔一さんが、54歳で亡くなったと、
うん。
で、彼は僕のサークルの後輩で、
うん、
大学でも重なってるんですね。
僕、それにまずびっくりしたんですよ。なんか。
まあ、西本さんがその後知り合いだったっていうか、それもだいぶ深い付き合いをした。していたということが昨日になって分かったと。
はい、そうですね。うん、
まあ、つまり今日の外伝は、うん、スマスマ、要は、生放送でね、解散しませんっていう、
うん、
全部責任を持って、放送を出した、
うん、
プロデューサーのツイートを、この二人で、やってみましょうかという回でございますね。
うん、そうですね。
いや、多分、
意外でしたよ。
トータルで過ごした時間は西本さんの方がはるかに長いんで、ちょっとそのあたりで
言っていき、いや、長くはないんですよ。濃いんですよね。
濃い、うん。
特になんか、
ちょっとまとめておこうかな。とりあえず、僕が4年の時の1年かな、彼。
あ、やっぱそうなんですか。うん。
うん、で、ちょっと、まあ、政治経済学部で大変優秀なんですよ。
ああ。
で、ただ政治経済学部って、本当に東大落ちた人とか、
うんうん
うん、で、まあ、東大落ちてなんかくすぶってる人か、
うん、
めちゃくちゃ優秀な人か、
うん、
こじらせてる人なんですよね、多分。
ああ、なるほど。
で、彼はどちらかというと、うん、こじらせタイプに見えてた。
多分、大学に長くいた感じじゃないですか。浪人なのか長くいたのかどっちかだと思うんですけど。
留年してたんじゃない
ですか。留年ですかね。うん。だから。
なんかね、中国の人民服とか着て大学に来て。
ああ、そんな感じですね。なんか。うん。
じゃあ、と、喧嘩して殴られてたりしてたから。
あ、弱いのに喧嘩するタイプでしょ。
そうか。
腕力すごくないけど、喧嘩。腕力
すごくない。
はい、腕力すごくないけど、なんか、ジョン・レノンみたいな。
あ、そうそうそう、ジョン・レノンっぽかったね、丸い目なんで。
はい、風貌で、だと思うんですけど。
で、うちのサークルって、早稲田さんで演劇やってたんですよ。
うん、あ、そうなんですか、うん、
で、人生劇場やってたんですよ。
うん、うん、うん、うん。
で、どちらかというと、ひょろひょろの青成兵吉っていう、割と、二枚目路線の、ちょっと足りない役があるんですけど、うんうん、
はいはい。
彼は、ちょっとやっぱり、ジョン・レノンっぽかったので。
なるほど。うん。
この青成の役をやったっていうのをよく思い出しまして。
うん。
で、僕は、まあ、白鵬堂に入って、それで黒木は、フジテレビに行ったんでしょっていうふうに。
はい。
で、ああ、なんかこだわり強そうだったし。
そうですね。なんか、ガリガリの佐野史郎みたいな感じでしたね。
そう。なんか、で、そこからはもう西本さんとの付き合い
が。あ、そこからあんまりないんですね、生島さんとは。
なかったね。
あ、そうですか。
うん、
僕はテレビマンの、
はい、
多分2年目なんですよ、彼の。うん、
入社2年目。
入局2年目で。で、僕は新入社員なんですよね。うん、
吉本さん、あ、ごめんなさい。吉本に入ったのは95の5年 ?6 年
あ ?94 年なのかな
?4 年、はい、はい。
はい。だと思うんですけど。うん。で、はい、彼は、一つ上の先輩なんですよね。うん。
はい。
一つ上の先輩で、で、でも多分その年齢でいくと多分なんか、あ、大学長くいたんだなっていう感じで、うん。で、あの時、フジテレビに一芸入社があったんですよ。一芸入社制度。
それ全然知らなかった。
はい。で、変わった人たちがフジテレビになんかいて、 で、まあ、その、要は、まあ、学校の勉強ができて、まあ、エリートとかコネとかいろんな人が、まあ、あの、テレビ局に入ってくるんですけど、癖の強い入社年度の人たちがいる時期があったんですよ。うん。
なるほど。
で、その人たちが AD なんですね。うん。うん、で、まあ、僕は当時、その、さんまさんのあっぱれとかでよくフジテレビ行ってたんで、で、渡辺拓くん、拓さんという人に出会うんですね。1年上の人として。で、AD で。一番下っ端の AD として。で、友達もいないんで、まず友達になってくださいって頼んで。で、
友達になってくださいってすごいですね。
はい。もう誰も知り合いもいないので、あと、会社の先輩も仕事のことを教えてくれないし、うん。
そういう会社なんだ。
そういう会社で、上司来なかったし、で、でもさんまさんのマネージャーしなきゃいけないから、何が何だか分かんないんですよ。でも彼の方が1年。
いきなり車ぶつけたとかそのあたりの
話。違う違う、それもだいぶ慣れてからです。なんか車ぶつけたのフジテレビの駐車場でしたから。うん、で、そこでなんか知り合って、じゃあって言って、そのままデスクに連れて行ってもらって、この人がね、とかって、そのタクちゃんっていう人が媒介となって、いろんな人と、うん、飲みに連れてくれて、これ同期でこいつでないとかって、いろんな人たちを会わせてくれて、毎晩のようにそうやって会って、いろんな番組話したりとか、家に行くと台本が積んであって、台本をこう読んだりとか、で、カット割りとかずっと作ってたりとか、うん、で、そういう編集のやつ横で見ながらとか、要はテレビ局が何をしてるのかっていうのを、そのタクちゃんを通じて僕は見てたんですね。うん、で、行くと、フジテレビ第二制作っていうのがあって、第二制作いろんな島があるんですね。こう、三宅藩とか、こう、ゴッツを作ってる藩とか。で、あと音楽藩っていうのがあって、うん。で、そこに、黒木くんがいたんですよ。黒ちゃんは。うん。で、そこにいて、同期の黒木でねって言って、あって、で、まあ、そういう一芸、なんかコント、多分、タクちゃんね、なんか一人コントかなんかやって入社したんですよ、なんか。なんか一世尾形っぽいことやったと思うんですけど、
まあ。
うん。
フジテレビ余裕があったんだね。
そう、そういう時代で。うん。で、まあ、ね、うん、そういう人たちがこう集まってて、多分、その癖のある入社年度の友達の黒木くんっていうのがあって。で、まあ、彼はお笑いしたいんだけど、うん、でも、まあ音楽も好きだったから、音楽の方に配属されてて、で、ミュージックフェアとかそういうところもやったりね、やりながら、
うん。なるほど。
だからラブラブ愛してるとかなんかそういうのが、音楽番組が、こう、菊池班としてこうできてて、うん。っていう流れにいたんですけど、うん、いつしかこう、うん、なんでしょうね、スマップを触ることになるんですよね、うん。
90年代後半だね。
はい。で、音楽のチームだったんですけど、スマップの頑張りましょうって深夜番組が始まって、うん。で、いや、だいぶ前、だから夢森とをやってるスマップが、関東ローカルの深夜番組をフジテレビで始めて、スマップの頑張りましょうっていう番組が始まって、で、
あ、これがですね、西本さん。
はい。
1995年4月10日から、うん、わずか半年です。
あ、やっぱそうでしょ。あったんです、そういう番組が。うん、
月金の10分枠番組だった、は
い。そう、そんなの。うん、
プロデューサー、新井明宏って書いてある。
その人が、スマスマを作った、いいともをやってスマスマを作ったって人です。うん。
はい。
で、そこに黒木くんが入っていくんですよね。うん、でも、音楽班をやってる黒木くんだったんですよ。うん。で、そこに、スマスマ、そのスマップの頑張りましょうで入っていって、うん、で、さんまさんとか出てもらえたらいいよね、みたいな感じのことをお互い AD として言ってて、
うんうん、
そしたら出ることになったんですよ。その半年の間の一回多分出てるんですよ。うん
うんうん、
で、二人で、キヌタスタジオの前でさんまさんの入りを待って、出たね、みたいな感じのことで、なんか、遠い仕事だったはずだったら、お互い初めて仕事できたね、みたいな感じで。嬉しかったのを覚えてるんですけど、それが三択になっていくんですよ、最終的に。その黒木くんが、いや。うん。で、新井さんっていうのはその後お亡くなりになるんですよ、若くして。うん。で、そこに黒木くんがずっと残っていくんですよね。スマスマとか。うん。
この、頑張りましょうでは、うんうん、黒木は AP に。
ああ、そうか。
AP に。
うんうんうん。
それで、スマスマの三代目プロデューサーに就任したのは、 2003年。
ああ。その頃また会ってますね。なんか、突然連絡あって、なんか、ほぼ日にやってきたんですよ。黒木くんが一人で。
2003年と言いますと、彼は、34歳で P です。
そうですね。うん、
まあでも、そんなぐらいなんですか ?P の年齢として。
いや、で、やっぱりその AD の時に、やっぱりみんな演出家になりたいんですよね。
うんうん
う
ん
う
ん、
やっぱりそういう癖の強い人たちは D をしたいんですよね。うん。
わかる。
うん。でも、うん、自分にはそこまでの狂気がないっていうことで P になっていくんですよね。うん。
うん
うん、で、彼はその音楽が好きだったけど、そっちじゃなくて P の世界に踏み込んでいくんですよね。うん。うん、で、その年も近くて、でその音楽の話も合うみたいな感じで、うん、でまあスヌマップのメンバーそれぞれとこう親交が深まっていくんですよね。うん、だからなんだろうな、稲垣吾郎の番組とか作ったりとか、
うんうん、
ちょっと癖の強い番組深夜で作ったりとか、
うん、
でそこに吉本の芸人のもう引退してるんですけど、パンチ UFO さんっていう人がいて。それもなんかもうお互い遊びながら、いやパンチ君おかしいよねみたいな感じで、ちょっと俺パンチ君今度稲垣君でやってみるわとかって言って、でこうそれハマったんですよ。なんか稲垣吾郎とパンチ UFO っていう組み合わせハマったんですけど、その年の、27時間テレビ、うん、スマップがこうやることになって、で最後にこう、まあ、エンディングで、まあ、スマップがまあ歌うわけですけど、歌を歌って、じゃあみんなで歌おうよって時に、それはスマップのメンバーに言ったつもりが、パンチ君が勘違いして俺にも言われたと思って、で、エンディングで前に出ちゃって、それでパンチ君干されたっていう事件があって、あるんですけど。
やらかし
で、ね。やらかしてって、それ黒木君とやらかしたなとかって爆笑してたんですけど、まあなんか、そういう、なんか、要所要所にこう、なんか若い頃に、一緒にこう、番組作りたいね、こう面白いことを作りたいねって言って、その音楽が好きな方の黒木くんと、バラエティが好きな方のそのタクちゃんみたいな感じの人とか、で、俺はちょっとできないから、俺はこっちの方だと、まあ、ゴッツをやってるチームの人とか、なんか、そういう人たちが集まって毎晩のように、こう、わーわーわーわー言って、で、お前タレントはお前が連れてこいみたいな感じで、僕なんかいつもその場にいて、なんか、うん、じゃあちょっとココリコ連れてきますとか連れてきたりとか。そういうなんかね、濃い3年ぐらいですかね、東京にいた3年ぐらい。うん。
あ、そっか、西本さん、東京にいて、その後大阪に行ったと。
大阪に行くんですけど、はい。で、その3年間、だから、ほぼ、なんか週5ぐらいで、なんかいろんな人と飲んで、みたいな。で、一緒にフジテレビに出社しました、だから。なんか酔っ払って、誰かんちに寝て、で、みんなでフジテレビ出社して、でフジテレビでタクシーみんなで行って、でそれで出社して昼ご飯食べて、僕吉本行きますって書いてるとか、うん、
それ台場ですよ。
ね、川田町時代ですね。
あ、まだ川田町だったの。
はい、川田町で、でお台場行ってからはなかなかこう深夜遊び行くって感じじゃなくなったんですけど、
結局、
はい、
台場に行ってからそういうことになる。
そうだと思います。なんか、
うん、
うん、川田町の夜、ブラッと入って、で、ブラッとこう、なんか収録してるの見たりとか、で、こう、僕はこう、みんなでわーわー騒いでるじゃないですか、仕事もないのに。わーわー騒いでると、隣にゴッツの島があって、で、ゴッツの島で、深夜でも一人仕事したのが、今の、吉本の岡本社長です。で、でも、なんかやっぱり岡本さんそこにいるんです。だからやっぱりなったんだなと思うんですけど、うん。だから岡本さんもずっと俺のこと見てて、あいつずっといるなっていうのは分かってたと思うんですけど。
西本さん、はい、フジテレビがお台場に移転したのはどうやら1997年。
なるほど、なるほど。ああ。
ちょうど西本さんはそう、
はい、
重なるわけです
ね。重なるわけです。はい。で、そうですね。お台場移って、うん、ちょっと半年ぐらいしてから僕大阪に転勤じゃないですかね、多分。
生きづらいじゃん。
生きづらいです。
つまり、人があんまり寄らなくなってくるんだよ。
そうです。で、あと、やっぱり川田町が 面白かったのは、やっぱりあそこで文化が生まれてたのは、川田町に集まって、そのままみんな新宿に流れていってたんですよ。うん、
そう、なんか昨日フェイス、あの、メッセンジャーでやり取りしてて、はい、新宿にって書いてあって、
はい。
これ、台場から新宿行ってたのかなと思ったんだけど、
はい。
結局、やっぱり、川田町からだったらどこにでも行けんだよね。
はい。川田町から新宿2丁目のなんかもうロックバーにみんなで行って、そこで散々朝5時ぐらいまでわーわー騒いで、
うん、
で、みんなで、あの、新大久保のやっちゃばとか行って、なんか市場でご飯食べて、そのままそいつん家で寝るみたいな感じの。
やってますね。
はい。そういう毎日で、で、だから、なんかやたらめったら顔フジテレビで知られてる西本ちゃんみたいな感じになっていって、
っていう、まあ、でもそれが、うん、大正解ですよ、西本さん。だって座ってれば誰かから声かけられるからって言われてたでしょ。
はい、はい、そうです、横澤さんに言われて
横澤さんか、
横澤さんに最初教わって、うん、でみんなにご飯連れてもらってとかって、うん、あ、ちょっと森マンが CD 出したんです、あ、じゃあちょっとこれもいいねとかって持っていこうよとかってなんかとか、うん、あ、西本ちゃん今度ちょっと若手集めたいんだけどどうですか、あ、じゃあちょっと集めますねとかやったりとか、うん、
でもその西本さんが大阪行ってる間に多分黒木は、
うん、
まあスマップとの関係性を深めていくわけですね。
どんどん深めていくんですよ。うん、その
そうだよ、ね、
うん、もっとそのどっちかと実験的なことも好きだったしみたいな感じのなんか、
うん、
うん、彼がそのなんか、プロデューサー業の方に行くんですね。だからね。
うん、で、僕が思ってたのは、黒木って危ういから、うん、
はい。
まあそう、要は腕っぷし強くないのに喧嘩の現場にいるみたいな。
はいはいはい。火事
場。多分、トンさんなんとなくわかると思うんだけ
ど。はい。
そういう危うさがないと、俺、ジャニーズとかの付き合いとかなかなかできないと思う。
それはね、彼がよく言う、もう言った言葉で、本当に未だに忘れないんですけど、
うん、
まあまあ、ロックバーとかみんなワーワーワーワー騒いでて、で、うん、まあ、ロックだねとかって言ってたんですよ。よく、それはロックだねとかって言って、いや、ロックじゃねえとかってよく言ってたんですけど、で、まあ、西本ちゃん、なんかその時遊びでよくあったんですけど、西本ちゃん、これはロックかな、いや、これはロックじゃないとかっていう遊びがあって、
うんうん、
で、ある時に、こう、その音楽関係の飲み会と、なんかお笑い関係の飲み会が、なんか、飲み屋で勝ち合わせになって一緒に飲んだんだけど、話が平行線で全然合わなくて。で、大揉めになったっていうのがあって、で、まあ、それで、まあ、手打ちの飲み会とか、こう、行われるっていう事件がまで発展するんですけど、お互いの会社が揉めて、なんか
。マジです
マジで、マジで。マジで。
90年代だな。
なんかこう、狭間寛平なんかロックじゃねえよみたいな感じになって言った
音楽。それは怒りますよ、ね。
で、俺は、何言ってんすかみたいな、ぐらーって感じで、こうやって、それがこう、レコード会社の上層部の方に話が行って、大揉めになって手打ちの飲み会とかがあったりとか。そんな、そんな、あの3年間。うん、で、まあ、その時にね、こう、うん、黒木くんが言ったんですけど、西本ちゃんね、と、うん、まあ、ジャニーズにもね、ロックな人がいるんだよっていうことをね、ポロッとよく言ってましたね。うん、なんか、忘れられないですね。
スマップはロックだった。
多分そうだったと思うんです。だから、そういう、まあ、アイドルっていうところから、そういうものじゃないっていうふうに作っていく作業のところに、彼は多分いたんだなと思いますね。うん、なんか、その、もともとお笑いとか好きで、そういうのも、造形が深かったから、なおさらなんか、うん。まあ、作り手として、まあ、鈴木治さんとか、今、名前もどんどん出てきてると思うんですけど、やっぱりその、裏方として、いや、こいつとこれ合うんじゃないか、みたいな感じの、うん。そういうコーディネートをする、うん、なんか、マッチングの良さみたいな感じが、多分、黒木くんの、うん、とこと。あとね、すごく用意書も得意。
わ、
うん、
かる。なんか、それ聞いてると、
うん、
あ、多分スマスマってコントが多かったじゃん。
はいはい。うん。
あれ、黒木の色なのかもしれないね。ああいうのやりたかったのかな。
それもあると思います。だからその、当時のその第二制作の空気で、うん。うん、いいとも班は笑いじゃないよねって言われたんですよ。
なるほど、
はい。うんうん。で、まあ、こっちはもうガチじゃん、お笑いはと。うん、まあ、ゴッツとか、さんまさんとか。笑いじゃないよ、みたいな。うん、で、あと、まあ、そのタイミングぐらいで、さんまさんがいいとも離れてしまうんですよ。うん。
うん、
そのいいとも選手権っていう最後エンディングでやったゲームを真面目にやんなきゃいけないってなって、さんまさんボケたいのに真面目にゲームをやってくださいってなって、
あの金曜日最後の日だね。
そうそうそうそうそうそうそう。でもうなんかタモリンピックみたいなやつをこうやんなきゃいけないってなって、さんまさん離れていって、まあそういうのもあっていいとも班笑いじゃないよねっていう、うん、笑い分かってないみたいな感じのことを笑いの人たちがこう言ったりとかしてるタイミングで黒木がそっちの方に行くんですよね。で、
なるほど。
だから、
ふくるく。いいとももやってみたみたいな。
はい。だから、それを、その、うん、ちゃんとお笑いのやつも認めさせるたいっていう欲求が、すごくあったんだと思うんですね。うん。
ね、
わーわー、わーわー、あんなの違うよって言って、だって同僚たちが言ってるところにいるわけですから。うん。うん、だから、ああ、腹も立っただろうし、なんか、そう言わせないものを、うん、本人と多分作りたいなと思って、バカにされないものっていう、うん、
タモリンピックガチでやるの嫌で、うん、さんまさんやったって最高です
ね。それはもう結構さんまさんもよく言ってる話で、これは言っても大丈夫と思うんですけど、真面目にやってくださいと、なんかみたいな、そのなんか例えばなんか輪投げとかそういう感じのものですよ。なんかね、あの落ちないように運ぶとかこういう感じの。この真面目にやってくださいって言われて、はぁって言って、ボケてなんぼじゃこっちじゃみたいな感じのね。うん。あの、アカシア電子代のクイズで正解出すみたいなことで、
なるほどね。
アカシア電子代のクイズは正解出さないことがポイントじゃないですかっていう。うん。
でも多分黒木って性格合わせの部分。
はい。
普通にやれてたって人だと思うんですよ。
はいはい。そうですね。
なぜかって言ったら、西本さんがさっき言ったさ、よいしょも得意みたいな。
そうそう、よいしょも得意。
西本さん分かると思うけど、俺、よいしょ、ダメだからさ。絶対できないから。
うん。
そこでね、やっぱりあいつすげえな。
ああ、
うん。まあ、僕にはできない、僕が持ってない、
うん、
すごい、度量の広さがあるなと思って。うん、
でも、よいしょに関してはあの人天然だっていう気がしますね。あ、すごいなっていう風に感心する力があ
るんだ。
あった感じがします。なんか、批評、その悪口な批評性みたいなものはあまりなかったですね。
うん。素直だからね。
はい。
うん、
だからなんか、なんかその吉本とか離れても、なんか聞きたいことがあるんだけどって言って平気で連絡してきてましたよ、なんか。うん、
素直って計算高くないから、
はい、計算高くないもん、はい、
全く計算高くないから、はい、だからこそなんか信頼も得て、
はい、
まあ間違いなく日本にものすごい影響を与えた番組だったわけじゃないですか、月曜10時、
はい、まあ終わらせ方とかも含めて、うん、
ね、そう
多分政治的なところも本当大変だったと思いますよ、あの人は。
ね、
うん、そうは言ってもやんなきゃいけないっていうこととか、うん、で、まあそれぞれのまあ、スマップみたいなタレントとの力関係とかマネジメント、まあ、マネジメントだけじゃなくてその向こうの人とか、
そうですよね、結局ね、
うん、との関係とか、うん、局内の関係とかも含めて、うん、多分なんか、うん、すごくなんかね、その20代中前半から中盤後半。だから多分一番最初に仕事を覚えたそこだ時期だと思うんで。
うんうんうん、
やっぱり、うん、一番影響を受けた友達みたいな感じの一人ですね、なんか。
な
る
ほど。ロックか否かってのがでも基本線だよ
ね。そうす、なんか、そりゃロックしてるけどロールしてないねとか言ってましたね。みんなロックロックって言うけどロール忘れてないかいとかって言いながら、あ、それ最高だなとか、まあ、そんななんかもうなんか大喜利とかコントみたいなことばっかりをずっと毎晩のようにやってました。
西本さんもそういう時代があったのかっていうの、リスナーには新鮮かもしれない。
そうっすね。だってお笑いのことしか考えてないですから、365日。うん。うん。面白いか面白くないかみたいな感じのことばっかりをやってますから。うん。
まあ、つまり今の陸上に対するリソースをすべてお笑いに向けてたわけです、
ね。そうです。で、だから、なんか、どういう映画を見ればいいんだとかっていうのも教えてくれるわけですよね、彼らがね。
あ、彼、すごいよく見せたもんな。
はい。で、そういうのが当然でっていう。あの映画見たかとか見てないとか、あのビデオがなんとかとか。うん。で、資料室があるから、資料室から、撮ってきてくれたりとか。うん。うん、とか、ある時なんか、うん。下北の DJ イベントにブッキングしたとかっていう連絡が来て。
は
い。うん。で、なんか、DJ ユニットジュリーって書いてて。でも、西本ちゃんちょっと出るからさ、つって。で、そのタクちゃんっていうのと、その黒木くんと、三人でユニットだってことになって、で、じゃあ、つって、三人でフジテレビのレコード室行って、沢田研二のレコードを片っ端から持ってきて、でも、DJ する技術がないんですよ。レコードの書き方わかんなくて、あれが。ミキサーでわかんないから、とりあえずレコードを持って行って、その辺で DJ やってそうなやつに声かけて、順番に渡していくからかけてくんないって言って。
ああやっぱりすごい職人技なんだな。
はい。わかんないですけど、どうかけていいかわかんないから、だからかけてる前で、3人でずっとジュリーの携帯模写をやるっていう、DJ ユニット、ジュリーっていうユニット。
そんなことまでやってたんですか？
やってましたね。
楽しそうだな。
そういう毎日ですね。うん。仕事終わってみんな集まって、で、どうやったら面白いことができるかとか、なんかどういう面白いものがあるとかっていうことを、なんかこう、散々こう言ってみたいな。
青春ですね。
はい。で、どうやったら、企画が通るかなとか、どうやったら、なんか上向いて唾ばっかり入ってましたよね、なんかね。あの時なんか、タクちゃんとかちょっと面白かったな。その早稲田出身者なんですよね、彼らはね。なんかね。
うん、
なんか、早稲田罰みたいな、早稲田バカっぽい罰みたいな感じになってて。で、なんか、早稲田の、角棒かぶって、で、なんか、でっかいパネルの写真を、なんか、みんなで撮って、僕は早稲田なんか入ってないですけど、から撮って、で、企画を通させろと、いう意味で、編成、制作から編成に向けて、その写真をずっと飾ってたりとかしてました。二段だ
よ。頭おかしいです。
頭おかしいんですけど。でもそのタクちゃんは、案内を作るんですよね。
うん、
案内を作って。で、こう当てるんですけど。うん、で、今もなんか、あれや、最後のスーパーバイザーでこう入ってますよね。その、工場委員会とか、さんまさんの番組は全部タクちゃんがこう入ってますから。うん。うん、で、まあ、スマップの番組は全部クロックが入ってるみたいな感じ。
そう、この前たまたま、誰かと仲いいを見てた。
はいはい。うん。
サンドイッチマンとムロツヨシの会かな。
うん。
名前入ってたから、クロック翔一。
ああ。
ああ、やっぱり、仲いい絡みの番組。
うん。
まあ、彼もやっぱり、
うん、
彼ってできないんだよね、今のところね。
多分そのいろんな仕事があると思うんですけど、
うん、
一番受けてくれる人だと思うんですよ、
うん
うん、一番こう話してることを本人の意図を分かって笑ってくれて、編集も分かっなんか、まあ、自分でももうやんないと思いますけど、
うん、
話してる内容が本人と同じぐらい同化できるっていうことが、うん、120% の理解度みたいな感じの、うん、
うん、
うん、ことだと思うんですよね。で、そういう人が周りにいるっていうことが、その番組を作るにあたってすごく大事でという、うん。
二十数年それを続けてきたんだな。
はい。だから、うん、多分、イタカのように多分下ろせるぐらいになってたと思うんですよ。
あとね、CX の人が昨日教えてくれたんだけど、
はい。
スマスマにガイタレ呼ぶためにグラミー賞とかに突撃したらしいですよ。
やりそうだな。
そう、そういうのが僕ってできない人だから。
あ、
そういうなんか、リスクを顧みない強さと危うさが彼には絶対あるんですよ、うん、
あ。
そこが魅力だったんだろうなと思うし、本当でもテレビ好きだったんだね。
テレビと音楽が好きだったっていう。うん、だから、その、うん、若いから、なんか、モテたいみたいな感じの方に世の中に普通行くじゃないですか。
うん、
じゃなくて、面白いしかやってないんですよ。若い時期に。
うちのサークルって、
はい、
モテたいとかいう人多分いなかったと思う。
なるほど、なるほど。
それで、 あんまり接点多分ないんですよ、趣味の接点が。でもサークルでなんか芝居とかやるとことで時間ちょっと共有したりするから印象に残ってたりしてて。まあ、つまり、ずっと彼は面白いことを探してたんだね、大学の時から。
多分そうだと思います。で、
勉強とか興味ないから留年するわけだって。
いろいろ詳しかったです、だから。だから、
でも、
やっぱり、多分会社に入った時に、意外とみんなつまんないんだなって多分思ったんだと思うんですよ、多分。
出た。これあんまり大きな声で言えないんだけど。
はい。
そう思う人って多いんだよね、多分ね。
で、
わかる。
そしたら、こう、癖の強いのが、こう、ポンポンポンって、あ、これ面白いっていう風になっていって、担当も全然違うのに、毎晩のように集まっては、とかってやってたのは、そういう感じだったんだなと思いますね、なんか。
そうすると、西本さん、最後に会ったのってもう20年ぐらい前ですよ。
そうっすね、もう、かなり会ってないですね。結婚式、タクちゃんの結婚式であったのか。いや、でもその後も会ってるな。
僕、なんかブルーノートだったんですよ、最後。
ああ、そうですか。
マルコス・バーリっていうブラジルのミュージシャンを黒木は見に来たって言ってて。で、僕は、そのマルコス・バーリとステイシー・ケントって、女性シンガーがいて、はい、僕はそっち目当てで行ったんだけど、はいはい、あ、石破さんみたいな感じで。
はい。
彼はなんかそういう自分が聞きたいことにとかにやっぱり時間をちゃんと使って、
はい。
それは変わってないんだなっていうふうにちょっと思ったんですよね。忙しいだろうに、いるのと思ったから、うん。
CD とかよくもらいましたよ、僕だから。あげるわ、とかって言って。
そっか。
黒木くんのところに、ほら、もう各レコード会社から山ほど来てるんで、これあげるわ、と。
いやー、でもなんか、54ってみんな早い早いって言うけども、でも、密度がだいぶ濃かっただろうなと思いますよ、彼の人。
あー。多分酒めっちゃ飲んだんだろうなって感じもしますけどね。
飲んでたんだ、結構。
はい。いや、まあでも一緒に酒飲んだ思い出がやっぱり強いんで、毎晩のように飲んでた時期がありますから、なんでかな、要はちゃんと仕事したことないんですよね。だからそれぐらいしか。でも、なんか、いろんな人を紹介してくれては、みたいな感じでしたね。なんか、なんか僕も Facebook にこう書いたら、やっぱり全然関係ない先輩が、あ、西本の先輩だってことで、なんかいろいろこうやってくれてとか、なんか、なんか書いてくれてましたから、なんか。やっぱりそういう人だったんですよ。なんかその、なんかその切れ者みたいな感じとか、なんかアイデアマンみたいな感じのことじゃないんですけど、やっぱ好きっていうことで、あれできてたっていう人ですよね。
切れ者になることも可能だったと思う。
まあ、風貌的にはそっちの空気ありますからね。
そう。
はい、はい。はい。
それはちょっと思うけれども、でもなんか、難しいのは3人で会うことはなかなか多分難しかったと思うんですよ。結局。まあ、こういうことばっかりなんだろうなと思うし、これから。なんだ、知り合いだったんだ、みたいな。
まあでも、パッと会ったら、前と同じトーンで。
で、いけるでしょ。
はい、いけると思いますけどね。
で、俺はそれ聞いてたらなんか面白そうだなと。
で、
多分昔話だけじゃなくて、今何やってんのみたいなところに黒木の興味が多分いくだろうから。
昔話は多分しないと思いますね、多分、ね。
しないタイプだよね。
はい。
昔話しない人って大学時代の友人とあんま合わなくないんです
よ。なるほど。
一方で昔話好きな人たちもいる。
いますね。
彼は昔云々より今の方が大変だから。
はいはいはい。
まあそっちの話で盛り上がってるん
でしょうね。そうですね。僕、こう、会社辞めた時に、吉本辞めた時に、こう、Facebook のグループで辞めた吉本の人たちのグループがあるんですけど、 まあ、誘われて入ったんですけど、すぐ抜けましたね。
興味ないよね。
うん。で、やっぱり、なんか、あ、すぐ辞めた俺もっていう人は、あともう二人いて、それがなんか、謝罪マスターの竹中さんで、あともう一つが、あの、一緒になんかマラソンやってる、カンペさんのマラソン作った引きさんで、なんか、なんか興味ないわ、って言って。そうっすよね、って言いながら。うん、なんで辞めた会社の人事異動の話とかしてるのか今さっぱりわからんっつって。
そこにリソース割いてる場合じゃないからね。
はいはい。もう。
そうか、でも、不思議な縁だなと思って。
いや、それは、なんかね、うん、あの、間に置いて、新宿で飲みたかったっすね。
ねえ、本当にそういう気が。
はい。多分今だと普通に神田伯山の話で盛り上がってたと思いますよ。
それやりたかったね。
はい。で、うん。あ、やっぱあれすごいなって話で、多分普通に盛り上がってたと思いますね。
ハグさんはロックかな？
ロールじゃないですかね、とかって。
知ってたね。できただろうね。
はい。
なんか、じゃあ黒木に浪曲とかも聞いてほしかったかな。
うん。でも多分、広げてはいたと思いますね。うん。うん。で、多分あの人は人の出会いで動くタイプだから、やっぱり。うん。
うん。じゃあ、我々とやはりぴったりじゃないですか。
そうですね。いや、だって、あの世界いたらもっと嫌なやつになれたと思うんですよね。なったの。あの人なってないですからね、嫌なやつに。僕が知ってる限りは。うん。うん。
ブルーノートで会った時もそんな感じ全くなかった。
ああ。
あるじゃん、なんか黒い雰囲気の人。
そうそう、黒い雰囲気が普通まとい始めるじゃないですか、そういうこと。
なかったの。
なかったでしょ。
大学の時と一緒だったの。
はい。多分、あんまり偉くなろうとかいう気も多分なかった。多分やっぱそこにずっといたかったんじゃないですかね。うん。
まあ。
よく笑ってたと思いますよ、なんか。
だいぶ笑った。まあ、はい、そうです
ね。ね、やっぱりね、やっぱり笑いのタイミングを外さないっていうことをみんなこう大事にしてましたかね、我々当時。いち早くちゃんとした反応をするっていうことに対してこう。でも、イートモハンのやつは過剰に笑いすぎて手叩きすぎるよねとかって、それはみんなで言ってました。
わかる。
あれ良くないとかって。うん、もなんかディレクターが言うんだよ、もっと笑えよとかって言うんだけど、あれだダメだよなみたいな感じのこととかすごい言ってました。なんか
あれもよいしょの一つじゃないですか。
はい、うん。
どうやったらあんなにわざとらしくも笑えるのかなと俺不思議だったりする。
いや、でもそれを天然でそのタイミングでジャストで笑えるっていう風にこう同化していくとなるんですよ。なんか
怖いね。
でもそれができないで、なんか、それだ、その現象だけを真似すると、おい、もっと笑えようになっちゃうんですよ。で、これはダメだっていうのを、なんか、その、なんか、1、2年目の新入社員みたいなやつが、毎晩のように語り合って、うん。で、前説が滑ったって話とかを延々前に、毎晩のようにしてました。いや、今日前説滑ったとかって言って。
まあ彼らも戦いだから
でしょ。戦いで。なんか AD だから戦いで。客入れの前説で、どうやったら滑らないかという、そういう相談を毎晩してるような、なんか。
多分、いいともとかで鍛えられたんでしょ
うね。そうかもしれない。黒くやってたのかな。いや、でもやってそう。
いいともにも入ってたって書いてあるけど、
でも。
客入れの段階でやってるかどうかわかんないけど。
でも多分、スマスマとかの歌う前の前説とかしてそうな気がしますね。うん。そんな感じはしますね。うん。なんかね、ただのサラリーマンのくせにね、芸人風情の空気でやろうとしてる、そういうことを一生懸命考えてる時期があったんで、うん。やっぱりそれで自分たちにはできないから、芸人とか芸能人はすごいねって言いながらやってましたよ、だから。だから、横山やすしさんが亡くなった時の通常番組の前説でもうダダ滑りしたとかね、なんか
。やってたんだ。
それタクちゃんって子ですけど、タクちゃんが、イエーイって言ったらもうすごい、もう全然もうダメで、つって。
それはダメです。
もうどのテンションでいいか分かんなくてとか、うん。 なんかそういうのをね、なんかね、いつも毎晩なんか、その、やっぱ黒木くんがこう出来上がっていくまでみたいな感じのところを、見てましたから、面白いですね、なんか。
石本武史と黒木翔一の20代の。
はい。
青春物語でしたね、今日は、ね。
そうですね。まあでもね、僕もやっぱりショックだったんで、もう、いやもうかなりショックですね。キプタムの死んだのと同じ以上にショックですね、なんかね。いや、だからやっぱり思いましたね、やっぱりね、もうこれはやりたいことをさっさといろんなこと手出してやっていかなきゃいけないなと、なおさら。
手出してやる、人と会う、はい、行きたいところに行く。
はい。
まあこれですね。
はい。もうこれはもういつかみたいな感じのことはもう言っちゃいけないなと、もうそういう年になったなっていう感じがもうしてますね。ししと感じてますね。
ということで今日は超外伝でしたけど。
はい。超外伝の割にちょっと長くなりましたが、はい。
はい。
はい。じゃあもう、福島さんと、黒木くんの、ご冥福をお祈りいたしますと。ということで本日は終わりたいなと思います。ありがとうございました。